1月10日礼拝を始めます。聖書朗読をいたします。本日はマタイによる福音書3章13節から17節です。新共同訳聖書の新約聖書第4ページをお開きください。その時イエスがガリラヤからヨルダン川のヨハネのところへ来られた。彼からバプテスマを受けるためである。ところがヨハネはそれを思いとどまらせようとして言った。私こそあなたからバプテスマを受けるべきなのに、あなたが私のところへ来られたのですか。しかしイエスはお答えになった。今は止めないでほしい。正しいことをすべて行うのは我々にふさわしいことです。そこでヨハネはイエスの言われる通りにした。イエスはバプテスマを受けるとすぐ水の中から上がられた。その時天がイエスに向かって開いた。イエスは神の霊が鳩のようにご自分の上に下ってくるのをご覧になった。その時、これは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。それでは任務遂行という説教題でお話をさせていただきます。日本人の多くはこの時期初詣などで神社仏閣と心の距離がより近しくなります。このクソ寒い中に山の山頂に登りご来光を仰ぎます。神々しい何らかの存在を求めてのことだと感じます。横文字でいうパワースポットというところに行きたがる人が実に多いことを思わされます。また縁起がいいと感じて御開帳の時期を見計らって、そこで公開された貴重な仏像などを拝見して何かのご利益を期待する人たちもいるでしょう。御開帳の時期や頻度は各寺社によって違いますけれど、現実的には虫干しの目的を兼ねた公開だと思います。しかしながら目的は曖昧で構わないのが日本人のようです。そこに真理があるのかどうか突き止めようとすると嫌がられることが多いものです。自分が何かを拝んで満たされればそれ以上は関わってくれるなというところでしょうか。神々しい現象や人知を超えた不思議な出来事を知りたいのであれば聖書に満載されています。マタイによる福音書も特徴的です。イエス様が洗礼を受けた直後に天がイエス様に向けて開かれたことはファンタジーのようですが、新しい時代の象徴的出来事です。我々がそれを聖書で見聞きする以上に、私が幼稚なその言葉で表現するよりはるかにそこには神様の深い愛が満ちています。さてイエス様が公に出てきた時、その活動のスタートはヨハネから洗礼を受けることでした。イエス様の公デビューはヨハネが全く考えつかない仕方で始まりました。ヨハネのもとに洗礼を求める罪人たちに混じってイエス様がやってきたからです。洗礼はひとえに罪人として受けるものであると私たちは連想します。神の御前に己の罪を悔い改め神に立ち返ることを得させられることです。ヨハネがヨルダン川でイエス様に施した洗礼は 外形的には他の人々と全く同じ仕方です。しかしイエス様が洗礼を受ける正当性はこの時ヨハネでも説明がつかなかったのです。キリストを救い主だと信じる我々にとってもキリストが洗礼を受けた事実は不可思議な部分を残すものです。我々罪人の立場からイエス様は洗礼を受ける必要のないお方だと認識します。けれどもイエス様が洗礼を受けたことは神様の御旨にかなうことであると神ご自身が私たちに語りかけます。これによると父なる神様と御子イエス様との暗黙の了解で終始する話ではないということです。これは神様が私たち人間に対してどういう目的を持っておられるのか知らしめたイエス様の第一歩なのです。イエス様は受洗する際戸惑うヨハネに正しいことをすべて行うのは我々にはふさわしいことですと言いました。神様は人間に対して正しいことを行う目的を持っていることがわかります。この正しいこととは神様が行う正しさのことです。難しい言葉では神の義と言います。神様が行う正しさは他者に対しての振る舞い行いです。神様による他者への救いの行動を示しています。それは単に言葉だけでなく実効性が伴っている点です。その人の枯渇、貧しさなどに対して必要なものを与える具体的なことです。物質的なことだけでなく天の御国に入れるように救済措置がついた魂の救いのことが含まれています。そこからやもめや病人や罪人などへの配慮などが連想されます。実にイスラエルの民に与えられた神の律法と無関係ではないのです。イエス様はその律法のあるところに置かれていました。ですからその律法を全く無視して度外視することはできません。イエス様は律法に対して意識的に取り組み服従しました。我々を含めた異邦人は合理性からこの律法を自分の生活習慣に取り入れようとは思わないでしょう。けれども一つ明確なのはパウロが言うように人間に律法を照らし合わせるとどうしたって罪が示されてしまいます。そして都合が悪いことに罪ある者は天の御国に入ることはできないのです。律法がそう示すのです。罪人と天の御国は相反するものだからです。あとは自助努力で功徳を積んでいくような事柄ではないのです。人は自分の正しさだけでは救われないのです。また人間が自分で自分の正しさを主張することほど見苦しいことはないと思います。国のトップや議員として働く一部の公人の言葉に 偽善性を感知することがあります。それは他者のことよりも自分を擁護することが目立つときです。こうなるともはや公人としてふさわしいのか疑念を抱かれるのは当然です。少しそれましたが、その人が何に従っているのかがその言葉と行いに表されるのです。人は神の義によってのみ義なるものとなるという言葉があります。神の義は天の御国にあります。つまりイエス様は神の義を携えておられるのです。イエス様は天に入れない罪人を取りなし、十字架による道を用意するのです。イエス様の行動は彼が独断で決めたものではなく、神様とイスラエルとの契約関係に即しています。イスラエルの民に救い主メシアを与えられたがゆえに、神様は正しいのです。イエス様は律法に勝る神様の御業の正しさを示していくのです。このイエス様を通してでなければ、我々の前に天の御国は開かれませんでした。この愛するイエス・キリストにより頼んで天の御国に入るようにとの神様からのメッセージが先んじて届いているのです。イエス様の受洗は天の御国が開かれ、罪人にも希望があることを我々にいち早く知らされました。イエス様はご自分を罪人と同列に置きました。ただしその受洗は我々のような罪人として同じ境遇にはありません。神の子でなければ担えない役割があります。イエス様の受洗の意味は一切の正しいことを成就することです。その正しい行いの目的は、イエス様が多くの人々の取りなしをすることにあります。そのようなイエス様を神様は愛し、御心にかなうものとして示します。そして鳩のような形ので聖霊を下され、いかに神様がイエス様を慈しんで愛しておられるかが表されます。かたやヨハネはメシアを待望した偉大な預言者として知られます。メシアを待ち望むヨハネは、それが成就した時のそれとのギャップを感じるのです。イエス様があまりにも神様に対して従順だからです。神の正しさは天の御国から来るものです。そして私たちが神の正しい行いに目を向けさせられる時、それは天の御国に関わる私たちの喜びなのです。ヨハネはイエス様に言われた通りにしました。彼は自分の役割を務め上げます。ある方が言った言葉が印象に残っています。イエス様でさえ洗礼を受けたのだから、なおさら私たちは洗礼を受けるべきだと。そうです、私たち人間は神を恐れ多いお方としてこちら側から近づくことはできないと思います。 しかしイエス様の受洗が示すのは、神様の方が私たちに近づいてきてくれたことです。しかも人間の肉体を持って来てくださいました。そして御国はイエス様を通して私たちのすぐ近くにあると示します。神様はチラ見せどころか出血大サービスをしてくれました。私たちの心の扉をイエス様がノックしてきました。そうしたら今度は私たちがイエス様に求める番です。求めよ、そうすれば与えられるとイエス様は明言します。天の御国の門は私たちがノックすれば必ず開かれます。私たちの罪はイエス・キリストが担ってくださいました。人間を愛する神の愛とその喜びはこのイエス様にあります。私たちの心の宮に主イエス・キリストを受け入れましょう。お祈りをいたします。ご在天の父なる神様、イエス・キリストを私たち人間にお与えくださり誠に感謝します。私たちはキリストの名のゆえにあなたより愛されていることを知るに至りました。私たちの心に光が差し込まれ、キリストにある信仰と希望と愛が植え付けられました。どうか一同がますますイエス様に信頼して祈り願い求めることをどうか得させてください。主イエス・キリストの尊きお名前によってお祈りします。アーメン。 アーメン。